こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。やっぱり宇宙はすごいわ。宇宙物理学とエクセン天文学を専門とする佐々木亮が、現代の宇宙研究を一般読者向けに解説する科学入門書である、太陽フレア、ブラックホール、ダークマター、ダークエネルギー、地球外生命の可能性など、話題は広いが、目的は専門知識の網羅ではなく、宇宙研究がなぜ今も面白く、なぜ未解明の問題に満ちているのかを伝えることにある。著者が配信するポッドキャスト佐々木亮の宇宙話の親しみやすい語り口を背景にしつつ、研究経験や近年の天文学の知見も取り入れている数式中心の教科書ではなく、宇宙を理解するための基本的な見方と最新研究に触れる入り口を提供する新書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宇宙観測は遠い過去を読む行為である。本科の重要な視点の一つは、宇宙を観測することが単に遠くを見ることではなく、過去を見ることでもあるという点である。光には有限の速度があるため、遠方の天体から届く光は、発せられてから長い時間をかけて地球に到達する。つまり、遠い銀河や星を観測するほど、現在の姿ではなく過去の宇宙の状態を見ていることになる。この考え方は、宇宙の広大さを感覚的に理解するための入り口であると同時に、天文学が歴史科学としての性格を持つことを示している。化石から生命の過去を推定するように、天文学者は光や電波、X 線などの信号を読み解き、宇宙がどのように変化してきたかを復元する。本書はこの仕組みを難しい数式で説明するのではなく、距離と時間が結びつく宇宙特有の見方として提示する。そのため読者は夜空を眺める行為そのものが宇宙史の断片に触れる行為であると理解できる。次に、超新星爆発や太陽フレアが示す宇宙の動的な性質、やっぱり宇宙はすごいでは、宇宙を静かな背景としてではなく、絶えず激しい現象が起きる動的な場として描いている。超新星爆発はその代表であり、重い星の一生の終わりに起きる巨大な爆発が宇宙空間に元素を撒き散らす。私たちの体や地球を構成する元素の多くも、こうした星の進化と爆発を通じて作られてきたと考えられているため、宇宙の爆発現象は人間の存在と無関係ではない。太陽フレアも身近な例であり、太陽表面の活動が地球周辺の環境や通信技術に影響し得ることを示す。著者は、こうした現象を単なる迫力ある天文イベントとして扱うのではなく、物質の循環、エネルギーの解放、観測技術の発展と結びつけて説明する。爆発やフレアは危険や脅威であると同時に、宇宙の仕組みを知るための重要な手がかりでもある。本書の特徴は、派手な話題を入り口にしながら、その背後にある物理的意味まで読者を導く点にある。さらに、ブラックホールは極限状態から物理法則を考える題材である。ブラックホールは本書で扱われる代表的な宇宙トピックの一つであり、単に何でも吸い込む奇妙な天体としてではなく、重力や時空の性質を考えるための極限的な対象として位置づけられる。大質量の星が進化の末に重力崩壊を起こすことでブラックホールが形成されるという説明は、星の一生と重力の働きを結びつける。ブラックホールを理解するには、ニュートン力学だけでなく相対性理論の考え方も関わるため、現代物理学の入り口としても機能する。本書は専門的な数式展開よりも、なぜそのような天体が理論上必要とされ、観測によってどのように存在が確かめられてきたのかという道筋を重視する。ブラックホールの周辺では強い重力によって物質が加熱され、 X 線などの形で観測されることがあるため、著者の専門である高エネルギー天文学とも関係が深い。読者はブラックホールを怪異としてではなく、宇宙を支配する物理法則が最も極端に現れる自然現象として理解できる。そして、ダークマターとダークエネルギーが示す未知の宇宙、本書が強調する現代宇宙論の核心は、私たちが理解している物質だけでは宇宙の大部分を説明できないという事実である。標準的な宇宙論では、宇宙のエネルギー構成の大部分はダークエネルギーとダークマターによって占められているとされる。ダークマターは銀河の回転や宇宙の大規模構造を説明するために必要とされる見えない質量であり、ダークエネルギーは宇宙膨張の加速を説明する概念である。しかし、どちらも正体は確定していない。この点が本書の面白さであり、科学はすでに完成した知識の一覧ではなく、観測結果と理論のズレを手がかりに前進する営みであることを示している。さらに、通常の物質に関しても観測で完全に把握できていない問題があり、ミッシングバリオンのような未解明課題が残る。著者は未知を曖昧な神秘としてではなく、仮説観測検証によって扱う研究対象として説明する。そのため読者は宇宙の謎を楽しみながら、科学的な不確実性の意味も理解できる。最後に、 地球外生命の可能性を環境条件から考える地球外生命の話題は、本書の中でも一般読者の関心を引きやすいテーマだが、著者はそれを空想的な遭遇談としてではなく、生命が存在しうる環境を科学的に検討する問題として扱う。生命の可能性を考える際には、水、エネルギー源、安定した環境、化学反応の材料といった条件が重要になる。近年注目される非衛星の地下界は、太陽から遠い場所でも液体の水が存在しうることを示す例であり、生命探査の対象を地球型惑星だけに限定しない視点を与える。これは宇宙生物学の基本的な発想であり、どこに生命がいるかを想像する前に、どのような環境なら生命活動が成立しうるかを考える必要がある。本書はこのテーマを宇宙の広さや惑星環境の多様性と結びつけて説明する。結論を急がず、可能性と証拠を分けて扱う点が重要である。地球外生命の話題を通じて、読者は科学における問いの立て方、観測技術の限界、将来の探査の意義を具体的に理解できる。結論として、やっぱり宇宙はすごいわ、宇宙に興味はあるが専門書には入りにくい読者、ポッドキャストや動画で科学に触れてきた読者、最新の天文学トピックを一冊で概観したい読者に向いている。得られる利点は個別の知識だけではない。遠方の光を過去として読む視点、爆発現象と元素生成の関係、ブラックホールを物理法則の極限として捉える考え方、未知の物質や地球外生命を証拠に基づいて考える態度が身につく。同分野の入門書と比べた特徴は、教科書的な体系性よりも現在進行形の研究の面白さと研究者の語りの近さを重視している点である。ポッドキャスト由来の読みやすさがありながら、話題は太陽活動、X 線天文学、暗黒成分、生命探査まで広く、単なる雑学習にとどまらない。厳密な数式理解を求める本ではないが、宇宙研究の全体像と未解明性を知る入り口として現実的な価値がある。科学の結論だけでなく、なぜその問いが重要なのかを知りたい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は、佐々木亮、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。